ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日のひばりクラブはですね、僕の日めくりはですね、私の恩師に私が目覚めたいろんなことがあるんですけど、それの一つをちょっとご紹介してですね、現在の世の中に、専門家っていうかですね、ちゃんとした人が少なくなってしまったなということを思うもんですから、ちょっとお話をいたします。ちょうどあれは、あの時もスウェーデンなんですけどね、いつもスウェーデンなんですけど、地球が危ないって、環境が壊れてるっていうのはいつもスウェーデンなんですね。今、グレタとかいう変な少女がいますけども、スウェーデンって国は割合とよく考えてる国で、いいことはいいんですけどね、やはり非常に寒いんですよ。それでスウェーデンの首都なんかはですね、なんて水の中にこういるっていうのはそういうところなんですね。で、山の方に入るとすぐもう、林と雪っていう感じなんですね、氷とね。ノルウェーほどじゃないんですけど、やはり、フィンランド、スウェーデン、ノルウェーっていうこの北欧三国っていうのはですね、民族がちょっと違うっていうこともありますが、やっぱり生活が非常に厳しいんですね。ですから、うっかり外にいたらすぐ凍死してしまうという、そういう環境で、日本のように自然の懐に、抱かれてですね、本当に自然を感謝しながら生きるというわけにはいかないんですね。で、したがって人の体もですね、ものすごく背が高いし、男性は非常にこう力強くて、かつ背が高い。女性は非常にこう美人が多いんですね。これは男女の、なんか差別とかじゃないですよ。人間としてのそういう作り方なんですけどね、生存競争が激しいほどオスの背が高くなり、メスは魅力的になるっていうね、そういう原理でそうなってるわけです。それで従って常にこういう環境問題とか、タバコを吸ったら肺がんになるとか、そういうなんか恐れのもとはですね、スウェーデンから出ることが多いんですね。で、今日はちょっとその話なんですが、まず第一のこうグラフはですね、世界のエネルギーがどういうふうに増えてきているかっていう派手なグラフがあるんですけども、もっとしっかりしたグラフもあるんですが、今日はこの日めくりの目的に沿って、この派手なグラフを出すわけですが、世界のエネルギーの消費を縦軸にとりましてね、1870年頃から、2000年頃までの100何年間ぐらいにですね、世界はどういうふうにエネルギーを使ってきたかっていうと、最初は、19世紀はほとんど蒸気機関がちょっと走ってるぐらいですから、ほとんどエネルギー使わなかったんですけども、やっぱり戦争によって非常にこうエネルギーは膨大に使うようになるんですね。それで第一次世界大戦でぐっと使うようになって。第二次世界大戦では飛行機もものになりますし、全体的に文化が行き渡るんですね。その意味では戦争っていうのはですね、人が死ぬっていう点では非常に悪い。非常に悪いんですけども、科学が発達したり、文明度が上がったりするんですね。人間って面白いもんですよ。それで第二次世界大戦終わってから、ドドドドッと、このエネルギーの使用量が高まりましてですね。第一次の石油ショック、第二次の石油ショック。第一次の石油ショックとは単なる、資源の扱ってる、国際石油資本が作為的にやったわけですが、第二次の石油ショックっていうのは、これは、イランの内紛から起こったもので、これが本当の、石油ショックだったわけですね。したがって、全体的にもう石油を使うのやめようとなったのが、大体第二次の石油ショック。大体1980年っていうようなことなんですね。それから、天然ガスも使うようになり、水力っていうのは、計画的にやるようになったっていうような感じですね。原子力は、皆さんは将来のエネルギーは原子力だとか言ってる人多いんですけども、原子力は使用するウランの寿命が短いんで、石油なんかよりか短いもんですからね。錯覚してる人多いし、原子力やりたい人が、嘘をつくもんですからですね。正しいことが行き渡らないんですけども、そういうことで。で、このグラフを見てですね、これは文化系の人に怒られますが、文化系の人ってこういう感じなんですよ。こんなに使うようになったの？こんなに使ったらもうなくなっちゃうじゃないの？っていうね。これが後の石油ショックを起こしたのもそうだし、現在の環境問題なんかもそれが多いんですね。このままいったら持続性が保たれるのとかっていうようなことになっちゃうんですね。 まあ、これはね、僕の日めくりで始めましたんで、本当にこう自分としても、自分の考えてることをそのままこう言いやすくなったんですけども、実はこれは何の意味もないグラフなんですよ。っていうのは、縦軸にどのくらい地球に石油とかそういうのがあるのかっていうのが抜けてるわけですね。例えば、家計簿で言えばわかるんですけど、まあそのうちがお金持ちで1000万円の貯金がある数じゃないですか。1000万円持ってる数じゃないですか。で、最初は1円使ってたってのもんなんですね。それが2円になり10円になり、1日に100円使うようになったって、すごい使うね。昔は1円だったのに、もう今100倍使ってるよっていうのが、1日100円だとしますね。そうしますと、そのうちは1000万円ありますからね。100円って言うと、100万円で1万倍、1000万円で10万倍ですから、1日、100円使うようになったって言ったってですね、まだ、10万日も使えるわけですよ。まあ、10万日って言うと大体30年かな。だから、実際全部としてどのくらいあるのかということで見なきゃいけなくて、何しろ人間はですね、それまで1970年までですね、ほとんど使ってなかったってことなんですよ。貯金があったけど使ってなかった。使い道がなかったんですね。石炭がまあ1800年ぐらいに使い始めて、まあ、自動車ができたのが1900年ですから。まあ、それまではほとんど使ってなかったわけですよ。もちろん、今はね、エアコンがないと寒いとか暑いとか言ってますが、当時は薪かなんかくべてましたからね。だから、これでよかったんですよ。それで、ある時に私の先生ですね。益子昇先生。非常に立派な東大の教授でしたね。まあ、その先生から手紙が送られてきて、武田先生ちょっと雑誌に投稿したから見てくださいよ。っていうんで送ってきたのが、もう一枚の表ですね。これはたまたま表の4。銅、鉛、亜鉛資源の静的耐用年数というのが書いてありまして、で、まあ、ごちゃごちゃ書いてありますので、まあ、あまりご存知ない人は、一個だけ見てくれればいいんですが、銅なら銅の資源静的耐用年数ってありますよね。これが1970年には36年、1995年には61年、まあ、ちょうど倍ぐらいになってますね。鉛もそうで、亜鉛もそうなんですけども、で、先生が一言だけ手紙に書き添えてありましたね。武田先生、皆さんが資源がなくなる、資源がなくなると言っておりますが、1970年よりか1995年の方が、みんな使ってるのに、なんで資源の寿命が伸びるんですかね、ということを一言書かれてましたね。もうお亡くなりになりましてね、この前仙台に、私を東北大学に非常勤講師ですけど、ちょっと紹介していただいたのも益子先生で、よく東北大学で益子先生と食事したりお酒飲んだりしたもんですから、この前仙台行った時とても懐かしく思いました。このもちろん記事はですね、こんなことだけじゃなくて、もう少し地球にあるクラックスっていうのは、どのくらいそのこういう資源があるかっていう、地球全体の状態ですね。まあそれ火災量とかいろいろ、まあ先生が書かれて、まあ、当面なくならないよと、何売ってるのっていうような感じのものだったんですね。だけど当時も、益子先生のこの素晴らしい、当時まあ、資源がなくなるってマスコミなんか騒いでたわけですよ。これ1995年になってんのは、ちょうどこれを先生が書かれたのは2000年かな。あ、それで資料としては1997年、1998年の資料を先生がお使いですけれども、まあまだなんか NHK とか朝日新聞なんかね、資源がなくなるとか、リサイクルしなきゃいけないとか、まあ、騒いでた頃ですよ。ねえ。だけど、その一緒に騒いでもいいですよ。それは何も勉強してない人、何も知らない人はね、それはそれでいいんですけども、やっぱり学者たるものですね、ちゃんとした根拠できちっとものを言わなきゃいけないわけですね。それで社会もそれをちゃんと尊重して、こういう時もね、僕も随分経験してるんですけども、全然資源もクラーク数も何にも知らない人が僕を罵倒してくることなんですよ。武田先生何言ってんだ、そんなこと言ったら資源がなくなっちゃうじゃないか。いや、まあね、資源っていう問題は難しいので、いろんなことは言えないことはないんですが、さっき言ったように、家に1000万の貯金があって、今まで1日1円しか使ってなかったんだ。それが10円になったとか100円になったとか言って、すぐ資源がなくなっちゃうなんてことはないんですよ。もちろんその1000万円が固定してりゃまだね、30年経ったらなくなるじゃないかって言えるけども、まあ、探査技術も増えますしね、 どんどんどんどん増えていくので、その、だから、この図をね、もう一回見ていただきたいんですよ。この、ブルーの石油って書いた図をですね。要するに人間っていうのは、あまり頭が回らないっていうんですかね。なんか形だけ見て、あ、大変だ大変だ、これじゃあ持続性社会。まあ今、SDGs なんて言ってんのがそうなんですよ。ついこの前ですね、まあ非常にちゃんとした人で、この SDGs、持続性大切だって言っておられたので、僕が、どうして持続性がなくなっちゃう可能性があるんですか？なんで持続性が問題なんですか？って言ったら、全然答えられないんですよ。ただ、雰囲気的になんか持続性って言ってるから、SDGs やると金儲かるからって、そういうやつですね。だけど、他人をこういうことで不安にさせる。まあ、特に主婦なんか不安になっちゃうんですよね。家を守るという点から。まあ、不安にさせたらね、やっぱり癌にもなるし、体の調子も悪くなりますね。まあ、人の健康を損ねてまで人を脅かしたいのかと思うことがあります。まあ、今日の話題は、この世界のエネルギーなんとかっていうグラフを、こういうグラフは非常に危険だってことです。これを地球に眠る、あの石油の量とか言って書いたらもう地を這うようなグラフになるわけですから、まだまだあるじゃないかってことになる。まあ、こういうトリックね、こういうトリックってのは本当に多いので、まあ、皆さんもお気をつけて、あまり気分が暗くならないように、マシコ先生のような巨大な先生はですね、世の中がどう言おうとこういうもんだよということを我々に教えてくれると。今日はそういうことでありました。